明智光秀を破った丹波の赤鬼、荻野直政と城郭の著者、高橋重勝さんに伺います。今日は赤井直政の生涯です。
高橋さん、
はい、
赤井直政は生まれたのが享禄2年1529年、ね、亡くなったのが天正6年1578年、ということは伊丹合戦や三木合戦の最中いうことですね。
そうですね、49年間、生きられたということですか。
で、この直政の生まれはどこで？
これは今の丹波市日民町の新郷というところですね。
新しい郷と書くとこですかね。
そうです、はい、
赤井時家の息子として生まれるという。
そうですね、次男として、生まれた城は小屋城という館が50メーター四方ぐらいの巨漢があるんですが、
はい、
そこで生まれます。
はっきり分かるのは何歳ぐらいの時からなんですか？
ですからはっきり分かるのはこの西丸と称してですね、
はい、
朝日城の
荻
野の18人衆のところに養子に入る、
はい、その養子に入った荻野家の中で力を蓄えていくわけですか？
そうです、荻野の本家黒井城主に荻野秋清というのがおりましてね、
はい、
これは了承してたんですが、その朝日城に入るときにですね、一族が、
はい、
いちゃもんというか、納得いかないと、いうようなことを言うのもいましてね。
赤井直政が荻野家の養子になって、で、黒井城の近くにあった朝日城に入る。これを。
入るときに納得いかないというような一族がいたので、脅しをかけたようなことは文書に出てきますね。
直政の方が。
お父さんがね、直政がその養子に入るけど一族が受け入れないような一族がいるということでですね、
はい、
こちらにも考えがあると
怖い
ということで脅しをかけると、うまいこと言ったという。
荻野の本城は黒井城ですね。
そうですね、
はい、
ただこの秋清というのは今の市島のですね、黒井城の北にあるんですが、2キロほどのところにあります、とんぼり城というのに、このここが平地の巨漢ですので、
はい、
そこにおります。
それがその荻野の総帥ですか？
総帥です、
うん、でそしてそれに取って代わるということになるわけですか？
これがですね、
はい、
天文23年1554年、
1554年、はい、
正月の2日にですね、年始の挨拶に行った時にですね、
はい、
直政が刺し殺したとか家来が切りつけたとか、いろいろこういう逸話が残っております。
荻野家の総帥を、この場所はやっぱりとんぼり城ですか？
私はとんぼり城、黒井城とかとんぼいう情報もありますけどね、
はい、
本来黒井城なんていう山の上で正月を迎えるわけないので、このとんぼり城だと思います。
館のあったとこですね。
はい、
これで結局1554年から直政が荻野の総帥に実力でなっていったということですか？
それがなれないんです
よ。なれない。
この、工事元年という時にですね、
はい、
甲羅合戦というのが起こりまして、
はい、
一族での争いがあるんですよね、
うんうんうん、
今の甲羅というのは丹波市の、市役所から北にありますところの集落です。
はい、
親戚になる足立権太兵衛と芦田目と目というのがですね、この直政に反旗を翻すわけですね。
おうおう、
もう要するに親戚一同ですから、憎しみのある戦いでですね、本当にこう傷を受けてしまうんですね。で、兄が重傷で工事3年に死んでしまいますし、直政も7箇所の傷を受けて黒井城まで撤退するというような状況があった、
はい、ということはこの時は足立とか足田に負けたわけですか？
そうです、そうです。
はんはん、
私はこの一族の争い、要するに争いでですね、直政がこの黒井城の城主として成長した一番の元だと思います。
うん、それがその甲羅合戦で。
そうです。
で、
丹波、これからですね、今の内山綾部に出ていこうとするんですが、
はい、
丹波の守護は細川氏であり、
うん、
それの守護代は内藤氏ですよね、
はい、
でこの内藤氏のところに三好氏が松永久秀の弟の松永長照というのを入れるんですね、
はい、
これが内藤宗匠と名乗ってですね、戦うんですよ、
うん、
直政と、
はい、
で直政は一時その黒井城をこの内藤氏に奪われるんです。一時
お、
そして時家と直政は一時別所に逃げるという。で永禄4年にその内藤宗匠がですね、若狭 の武田氏と 朝倉氏の連合軍1万8000に若さで負けるんですよ、
はい、
要するにこれは三好氏なんですがね、
うん、
それで勢力も衰えていって今の綾部あたりのものが反旗を翻すんですね、
うん、
その若さの戦いで前線に送られて全く負けて逃げ返って自分たちひどい目にあったもんですから、
うんうんうん、
ほんでそこに直政がつけ込んでですね、永禄5年ぐらいから領地安堵とかいろいろな書状を出してます。で味方に引き入れていってですね、内藤総長を、天田軍か伊方軍のどっかで、殺害します。これが一番大きな転機です。
うーん、それが何年のことですか。
これがですね、永禄 8年ですか、
はい、
1565年ですね。
1565年、ちょうど信長がいよいよ動き出すという頃ですね。
そうですそうですそうです、
桶狭間の後で、
はい
はい、
あと元亀2年ですか、
はい、
にはあの山梨のこの山外城への侵攻を許してしまうんですね、
うんうん、
まあこれは田島あの原因はわからないんですが、どうもあの丹後の方に直政が出ていく、
はい、
そしたら山名とのその豊岡ですからね、山名の本拠は、はいはい、あの助豊が危険を感じたために山貝を襲ったんじゃないかと思うような被害がありますね、
はいはい、それでその反撃で武田城まで行くわけですか。
いやそうではないんですよ。
あ、
西の方から毛利に追われる雨子が山中鹿之助ですよね、
はい、
石森が、うん、追ってその鳥取とか今の若狭鬼ヶ城あたりを占拠してるんですよ、
うん、
である時に山中鹿之助の要するに使いがですね、役のを通って役ので丹波行くのはどう言ったらいいのかって役師に聞くんですよね、
うん、
これは文書にあるんですが、そういう山中氏の思想という使いですね、
はい、
それが現れて多分その時にですね、背後から武田城を襲ってくれと、
うん、
山梨が毛利氏とこう追われてですね、はいはい、ずっとこう再起を図ろうとして、うん、今の若狭鬼ヶ城に、
はい、
鳥取県のですね、あそこにおると、
うん、
それから武田氏の大高木、
うん、
それから山名がこう毛利方となって攻めていくんですよ、
うん、
でそれを背後からついてくれというので思想を送ってるんです。誰もこの説は言ってないんですが、私はそこの思想という使いはですね、多分背後から襲ってくれと、
うん、
即大高木、武田城の大高木を襲って、
うん、
今の武田城をだか侵略するんですね。
そうですね、その結果これ荻野直政が西は丹波の武田から東は福知山まで、支配下に最大限収めた、
収めるわけですね、
黒城でね、
はい、
で荻野直政自身 の人物像というか、これはその紅葉軍艦なんかで書かれてるところでは一言で言うとどういうことでしょうね。
非常にこの義を重んじるっていうんですか、
うん、
荻野に養子に入ってるから赤石を立てるんですね、はい、弟の義家というのがおるんですけど、毛利に手紙出してる時には義家を先頭に立てて自分は後ろに手紙の名前後ろに書いてあるし、
うん、
赤いというものを立てる、
はい、
で兄貴が死んでますんで兄貴のこの忠家を盛り立てていくという、
うん、
ただ戦の時だけは前に出ていくという、う
ん、
こういう
戦の時だけ赤鬼になるって感じですかね。
そうですそうです、だから旗の死の領域も犯さない、
あそうですね、
別所も犯さない、
うんうん、
ただ山名とかその北の丹後の方へ攻めていったり天田イカル側に攻めていく、
うん、
で京都の東の方に行くという、きちんとそういう縄張りをきちんと守る人、
はい、
力士な人だと私は文書とかそういう伝承でですね今回受け取ってるんですが、
そこへ1570年代になって信長の勢力が伸びてきて、その前線司令官の光秀と戦うことになるということですね。
それは要するにもう山名、大高木と山名が信長に救いを求めた、うん、自分たち毛利方なんですけどね、
うん、
この頃はもう戦いの中で全くそういう色分けできないんですよね。
うん、
ただ強いものを頼るということで、とにかく毛利は当てにならないと、
はい、
毛利は光月までがやっとですから出てくるの、
うんうん、
だから織田氏に救いを求めて取り巻かれるわけですね。天正3年の10月の終わりぐらいから、
ねうん、
ではそのあたりはですね、
第4回目に
ぜひ、お話お聞きしたいと思います。
はい、どうもすみません、
今日は赤井直政の生涯についてお話を伺いました。